では続きましてですね、人間関係というところについて、考えていきたいと思います。本のですね、157ページ、人間関係が増えて幸せになったのかというですね、文末からですね、158ページにわたるところをちょっとご覧いただきたいんですけれども、ネットの利用時間が多いほど孤独感が深まり、憂鬱になる傾向があったのだ。電子メールやチャットで確かに人との関係は増えたが、それらは上辺だけの関係だ。そうした上辺だけの関係に時間をかけることによって、もっと大切な家族や友人にかける時間が削られている。少数の人としっかり向き合って付き合うことが、安定と幸福には欠かせないものだ。人間関係は少ないほど豊かなのだ。と書いてあるわけですね。前提として注意して聞いていただきたいんですけれども、レッスン1で編集のことを扱いました。この本は、この20対80の本はですね、20対80という法則がですね、いかにそうだというかのための資料を集めて掲載しているはずです。そうでない資料は載せないと思うんですね。この157ページのこの意見はですね、無作為に選んだ地元住民169人を2年間にわたって調査したという、全世界においてたった169人をサンプリングしたお話ですので、ああそうなんだと鵜呑みにはしないでいただきたい。それが編集だからですね。ということを前提として聞いていただきたいんですけれども、 でも確かにですね、僕自身も SNS やりました。楽天日記やりました。メルマガを実際に今もやっております。そして多くのお客様とお付き合いしております。そんな中で交流を増やせば増やすほど、例えば飲み会を、開催している人がいればですね、あっちに出てこっちにも出てですね、名刺交換をしてというふうにしていた、人脈が広がっていく時のですね、豊かな時間ということと、今現在は実際はそうではないというふうにですね、20対80に即した生き方をしてるんですが、どっちが豊かなのかなって考えると、僕は、この本に書いてあることを支持したいと思ってですね、ここでお付き合いしてる、ご紹介してるんですね。そこの下り続きがあるんですけれども、6行目ですね、付き合う人の数は多いが、表面的な付き合いしかないのが今の勝ち組と言われる人たちだ。将来ですね、ご自身が勝ち組になった時に、どうなるのかということが、ここに書いてあるのかもしれないわけですね。今はもうすでに勝ち組だったとしたらですね、この内容を読みながらですね、ああ、そうか、なるほど、なんていうふうに、感じていただければいいんじゃないでしょうか。お金あっても暇はなく、市場万能だと考え、人間関係すら市場で買っている。以下ですね、つらつらと書いてありまして、その次ですね、私が言いたいのは、勝ち組の人たちが数々のプロのサービスをお金で買っているということだ。パーソナルトレーナーに、パーソナルアシスタント、パーソナルコーチ、ネイリスト、精神科医、マッサージ、フードコンサルタント、催眠術師、アロマセラピスト、テニスコーチ、コミュニケーションアドバイザー、スピリチュアルガイド等々、自分のためだと、このプロの人たちはですね、宣伝するわけですね。あなたのためだと。あなたのためだと言ってですね、宣伝するわけです。僕も、やってみたことあります。専門のですね、なんていうんですかね、スーツとかのアドバイザーですね、つけてみたことあります。それからコンサルタント、つけてみたことあります。それからコーチ、コーチングつけてみたことあります。それから人に紹介されてですね、体のケア、ボディケア、パーソナル行ってみたことがあります。じゃあですね、そういうことをしていて、結局159ページですけども、これはとんでもない間違いだと。確かにプロのサービスはそれなりの価値がある。だが過ぎたるは及ばざるが如しだ。こうしたビジネス上の関係が幸福に欠かせない基本的な関係にとって変わっている。勝つのはプロだけで、それ以外の人たちはみんな負けているのだと。勝っているのはですね、そのお金を受け取っているパーソナルホニャララという人たちがですね、売り上げとして勝っているだけでですね、その時間、大事な8割の幸せを作る2割の人との時間を過ごさずにですね、そういったパーソナルホニャララの人との時間を過ごしているわけですから、負けてるのは他の全ての人たちだ。そんな風に言ってるわけなんですね。で、実際に僕は非常にこの考え方がなるほどなと思うわけなんですね。 人脈を増やせば増やすほど、どんどんどんどんどんどんどんどん希薄になっていく。これはそうだなというふうに思いますので、レジュメにもその辺書いてあります。ウェブコミュニティ、異業種交流、セミナー、友人、家族というふうに中でですね、一体全体、どれがですね、8割を生んでくれるのかというふうによく考えた方がいいんじゃないのかな。で、その下、その次の、レジュメのその次の次下ですね、お金も物も人間関係も本も知識も経験ももっともっともっともっとというふうになればなるほどですね、なればなるほどどんどん希薄になって、一つ一つがですね、やはりその80%、20%で言えば8割を満たしてはくれないんじゃないのかな。で、そういった所有ですね、所有、パーソナルホニャララというのも、時間である意味そこを所有するわけですね。それから車を持てば、車を所有する。家を持てば、家を所有する。時計を買えば時計を所有する。パソコンを買えばパソコンを所有するんですが、すべてですね、所有するということは、時間を奪うということなんですよね。その所有によって奪われた時間で、8割の幸せを得られるであろう2割の人たちと過ごせる時間が減るとしたらですね、その所有はそれほどの価値があるのかなっていうふうに考えてみたらいかがですかっていうのがですね、ここの下りの、そして僕が、実際に実践して、読み解いて実践してやってみて、今おすすめをしていることなんですね。どんどんどんどん身軽になっていくことによる幸せというのもあるんですということが、今回の話の中で言いたいわけです。もちろんですね、価値観の中にそのものを所有することがですね、自分の内側から湧き出てきたことであれば、もちろん所有することが、最も幸せなことですので、とても素晴らしいことだと思います。でもそうではなくて、編集された価値観によって所有しているものだとしたらですね、そのものたちが奪っている時間を捨ててみたらどうでしょう。そして今回ここの項はですね、人間関係なわけですので、その人間関係を整理してみたらどうでしょうという提案なんですね。かけがえのない人たちはっていうことにおいては、おそらく指で数えるぐらいはすぐにわかるかと思うんですね。で、そして全くそんなことないねっていう人間関係、これもすぐわかると思います。一番大切な人たち、これもわかりやすいし、あんまり大切じゃない人たちっていうのもこれも分かりやすいと思うんですが、一番毒なのがですね、まあまあ付き合ってるんだけど、そんなに一番大切っていうほどじゃないよね。それから、そんなに縁を疎外にするほどでもないよねっていう、この中間ですね。ここが一番毒だというふうに僕は考えています。人間関係だけでなくて、物もそうですし、仕事もそうですし、全ての部分でこの中間層の部分が一番毒なんじゃないのかなと。ですので、ぜひですね、そうだな、携帯電話のメモリーでも取り出していただいて、年賀状でも持ってきていただいて、住所録でも持ってきていただいてですね、2割、8割という基準で、一度見直してみたらいかがでしょうか。そして、その基準ができたらですね、仕事術のようにですね、やらない、付き合わないっていうふうにすっぱりと決めることをお勧めします。そうすることによってですね、本当にその明らかになった2割の人たちと過ごす時間が増えてですね、幸せな時間が増えるということはですね、僕が実際に体験しておりますので、ぜひですね、実体験してみてください。それでは一旦ここで音声を止めます。